そんな和尚の独り言。
さあ、この時間はそんな和尚の独り言、横田市平子町吉田にあります西宝寺斎藤大円ご住職をお招きしてお届けしてまいります。おさん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ、前回はね、収録放送でお届けいたしましたけれども、うん、はい、お忙しい1週間だったようですね。
そうですね、あの時もですね、連休の最中にね、あの収録ということでございましてね、あの時は非常に天気良かったんですけどもね、はい、その後なんかこうちょっと寒くなってましたね。
そう
な
の、本当にね、寒かったり暑かったり落ち着かない天気でしたよね、この1週間。
でもね、私があのここに来たらね、うん、ほら、今日からなんとなくね、天気がいい兆し。
そうなんですよ、おっさんいらっしゃるときほとんど天気いいですよね。
そうですね、晴れ男なんですかね、私ね。そうそうそうそう。ですからちょうどね、はい、あの収録してからね、あのちょうど10日ぐらいになるんですけどもね、
はいはい、
あの時久々にね、あなたにね、あのお寺に来ていただきまして、
そういろいろ案内していただいてありがとうございました。
来ていただきましたね、新しい仲間を紹介させていただきましてね。
あ、大黒様。
そうそうそうそうそう、ね、
そして大切なご家族、
そうですね、はい、だんだんになんかね、あなたがきっと来るたびにね、なんか増えてるんでしょうね。あ、これも増えたんですかなんてね。あ、ここも変わってますね、なんてね。ね、そんな感じ。うん、なんかそんな感じがいいじゃないですかね、でもね。
いつもね、うん、驚きと発見と喜びのあるお寺さんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうで、なんかね、ないとね、飽きられるじゃないですか。
いや、
飽きないっていうもんですからね。
飽きない。
飽きないっていうもんですからね。
うん、飽きないね。
飽きさせちゃいけないんじゃないかなと。
なるほど。
飽きないですからね。
はい。
だから、あのどっかに、ね、あの旅行なんか行くとですね、うん、飽きない中っていう言葉あるじゃないですか。
ああ、よくね、たてなんかね、こう表札みたいにこうありますよね。
そうそう、それがね、うん、春とね、夏と冬中って。
ああ、うんうんうんうん。
っていう風にして書いてるところがあるんですね。
うんうん、
それ何かというと飽きない中なんですね。
な
んかそんなこう気の利いたんで看板なんか見つけるとね、いや面白いじゃないですかね、へえなんてね。
なるほどね、ね、秋が抜けてるから飽きない中ね。
う
ん、
そうそうそうそう、そういうような看板をね、かけてるところありましたよ。
いや、粋ですね。
だからこう、まあ、どっか行ってね、うん、あの観光なんかするとね、うん、まあ、いろんなお土産物いろいろあるんですけどもね、うん、なんかちょっとしたそんなところにね、ちょっと 目線を落とすとね、うん、なんか気の利いたね、あのフレーズがあるんだななんて思うとね、なんか発見みたいなね。
そうですね、うん、なんかね、自分の中に取り入れちゃおうかななんて思いますね。
でね、その時ね、もうすごくね、気持ちが熱くなってね、
はい、
いや、こらいいねってね、うち、んね、に帰るじゃないですか、うん、忘れてますね。
あ、本当に、う
ん、人はすぐ忘れるんだなって痛感しますね。
あ、だからこそ頑張れる。
うん、いや、忘れていいんじゃないですかね。
わかりました。
なんで忘れていいかっていうとね、
はい、
きっとね、こうやって何回も喋ってるとね、
うん、
だけど私も同じこと何回も言っていいんじゃないかなと思いますから、
いやいや、
忘れてくれればいいんですよね。ああ、またおしゃいいこと言ってんねんなって。
自分じゃなくて。
またおしゃいいこと言ってんねんなってね。
はい、
あれ、おしゃ、これ、それってね、うん、この前も言ってたじゃないのって、こう、覚えられると困るので、
あ、
ま
あ、
上手に忘れていくこともね、必要なんだと思いますね。
わかりました。上手に忘れます。
うん、そうそう。で、忘れていかないと、きっと覚えられないのでね。うん、
ああ。
ね、
そうですね。
だっていっぱいいっぱい覚えたらね、パンクしちゃうじゃないですか。だから上手な人ってのは忘れていくんでしょうな。
ああ、うん、忘れられないと苦しくなりますもんね。
そうですね、忘れないと苦しいっていうか、うん、もう覚えることができなくなるでしょうね、きっとね。あまりにもいっぱいになりすぎてね。
まあ世の中情報いっぱいありますしね。
うん、そうだからね、うん、忘れていくんですよ、人はきっと、うんうん。そういう作用もね、してるんだと思います。あのね、はい、木なんか見ると木。うん、ね、木、例えば杉の木がね、立ち木があるじゃない、ゴーッと、だんだん太くなってくると、うん、木ってどうするかっていうと、真ん中をね、朽ち出していきますわね。
うん、ああ。どんな感じで、
要は、まあ、腐らしていくっていうか。
そうなの、
うん、で、側だけにしていくと、ずっと。水をあげるのが大変だから。
はあ。
だからよく中が看護だなんて木あるじゃないですか。
ああ、ああ。
まあ、薄くてるみたいな。
そうですね。そうだそうだ、言われてみると。
ね、だからね、はい、木もね、考えてるんでしょうな。
やっぱり自然、自然だ。
うん、そうそうそう。だから、いっぱいじゃなくて、少しずつこう、うん、体積を減らしながら上に登っていこうとするでしょうな、これきっとね。
ああ、なるほど、ね。そうなんだ。
考えてるじゃないですか。
考えてますね。
いや、きっとどっかに脳みそがあるんでしょうね、きっと考えるね。
すげえ。
ね。ね、だからだんだん、はい、ほら、で、川だけになっちゃうじゃん。うんうん、だから、台風なんか来ると結構、もろく倒れてしまう、うん。
そうですね、空洞になってる
とね、うん、そう、あれが全部ピンと入ってたらね、うんうん、倒れなかったのに、うんうん、なんか川だけになっちゃってて、はいはいはい、あれって。だから、見た目よりもちょっとね、もろくなってる部分があるんでしょうな。でもそれは、きっと水を上げていくためにね、うん、全部に水を上げると大変ですから、少しずつ自分の体積を減らしていくっていうかね、で、ウィンドを防止していこうという、そういう作用もしてるんでしょうね。
すごいな。
だから、キャパがいっぱいになるとね、うん、覚えられませんので、
はい、
人は忘れるんでしょうね。
あれ
私は忘れていいもんだと思いますけどもね。
すごいあれですね、うん、説得力あります、はい、
うん、だから、はい、で忘れすぎてしまうと、うん、ね、忘れすぎてしまうとほら、うん、あれって思われるじゃないですか。それが私たちがよく言うね、ほら認知症なんで、こう忘れていいんですけども、うん、適度に忘れないと、うん、忘れすぎるとですね、うん、大変なのが
わかりました。
もうやっぱり過ぎるという現象はね、
はい、
やっぱり高齢になっていくからなんでしょうね、
うんうんうん、
これはいかんともしがたいことなんでしょうね、
うん
うん、昔の人なんかね、
はい、
だってそんなに長く生きなかったわけですから、
はい、
ね、だいたい50、60でね、うん、50、60当たり前みたいなもんね、うんうんうん、まあ、ポンポンとこう、行くわけですけど。
若かったですね、うんうんで。
その当時なんかやっぱり、50歳、60歳の人なんか見ると、本当におじさんだったなんてよくね、うん、昔は言ってましたけどもね。うん。うん、でも、もう今、80歳、90歳、100歳ですよ。
ねえ、本当、元気でいらっしゃいますよね。
元気ですもんね、うん。普通に元気ですもんね。そうそうそう、見えませんもんね。ね、すごいね、こう長寿になりましてね。
うん
うん、だからね、癌という病気もね、こう増えてきたんだろうって言われてますね。はい、
ああ。
細胞っていうのはね、
はい、
細胞っていうのはなんかこう、変わってるんだそうですね、中でこう。
あ、体内の中で。
うん、そうそう。だからそれが新陳代謝ってやつで、ね、うん、ほら、こう、細胞がね、うん、だんだんお役目ご無視するとまた、うん、こう生まれ変わって、亡くなって生まれ変わっていくって言うじゃないですか。はいはいはい、きっとそうだと思いますけども、うん。それがね、ほら、長く生きてると何回も変わっていくじゃないですか。うん、短いとこのぐらいしか変わらないかもしれないですけど、ね、で変わってる間にね、
はい、
なんとなくその細胞がね、うん、変わったものが出るんですよ。
ああ、はいはいはい。
それが元じゃないかって言われ
る。
だからたくさん変わってる人がやっぱり確率が大きいんでしょうな。うん、
そうなんですね。
というようなね、うん、シミュレーションをね、うん、今イメージできるぐらいに、ね、うん、なったですよね。
うん、
私たちじゃああまりこんなことは言われませんけどね、
はい、
お医者さんより知識あるんじゃねえかみたいなね、
いや、
うん、錯覚に陥りますよね。
うん、あまり情報があるとね、まあ
最終的にはお医者さんなんですけどもね、
う
ん、
まあ、そうですね、そうは本当に、はい、
でも知識はねこれだけ溢れてますから、
うんう
ん、なんか覚えすぎちゃったっていうかね、さっきは忘れるんですけども、覚えすぎちゃったから、かえって具合悪くなる人もいるんじゃないかってことですよね。
そうですね。すね、
だから、うん、適当に忘れる。
はい。出ました、適当。これが大事。
適当ですよ、適当。はい、適当ってのはいい言葉ですよね。適度にね。
そう。
だいたい中くらいで。
そうですね。
忘れていくと。だからこれが過ぎると足りないじゃちょっと気持ちいいんですけどね。ね。だから中くらいってのは、はい、生きやすいんでしょうね。
ねえ、そうですよね。
そう。うん、でも、まあ中くらいに生きるということは生きやすいんだけども、そうやって生きることが難しい時代なのかななんてちょっと思いますよね。
うん
う
ん
う
ん、
もう私なんかやっぱりほら、今ゴールデンウィークが終わったってね、
はいはい、
もう休みなしでしたからね。
ああ、お疲れ様です。
で、そんな中でね、ちょっとボランティアに行ってきましたね、うん、私ね。
どんなボランティアですか？
ちょっとですね、これはね、教皇だったんですけどもね、
はい、
もう一泊二日ぐらいでですね、向こうの飛行機でちょっとですね渡って帰ってきましたけどもね。
あ、その遠くまで、
うん、朝もう一番に出てですね、
はい、
午後からですね、仏教のね、
はい、
まあ、韓国の方なんですけども、そちらの方でお釈
迦
様が生まれたお祭りっていうのをね、あるお寺さんでね、すんごい盛大にやるんですって。私も誘われましてね、その時になんか、もう大通りね全部ね歩行者天国にしてですね、もう行列ドワーッと8万人の行列がありまして、
そんなに、
うん、でその中でこうなんか日本ならではのね、やっぱりお釈迦様のね、 お生まれしたらっていうことをね、うん、歓迎するっていうか、うん、そういうお祭りにいくらかね参加させていただいてます、
うん、そうでしたか。
先にやっぱりそういう人をやってる人がいるんですね、うん、私共感しましてね、じゃあちょっとなんか手伝おうかなと思って、でも時間がないのでね、もう強行でしたけどもね、もう一泊二日ですから
バーンと、ああすごいハードな中で、
だって時間がないですからね、
私はね、そうですよね、いやでもそういったボランティア活動に参加されて、うん、やっぱりまた見えてくるものがたくさんありましたでしょう。
ありましたね、うん、ですね、やっぱエネルギーが違いますね、
エネルギー、
なんか日本のその、まあ今ね土日になるとねお祭りとかいろいろあるじゃないですか、ね、すごくこう日本グレード高いっていう気がします。まあ行列したっていうそれ見たんですけど、ちょうど湯沢の江戸路のような感じのがザーッと8万人ダーッとこう、
8万人ってすごい、
だそのエネルギーがすごいんですよね。
そうでしょうね、
何なんだろうこのエネルギーってね、あのエネルギーをこう感じただけでもね、まあ例えば催し物のねものなんていうのはね、やっぱり日本にはかなわないと思いますけども、そこはそことして置いといてね、ほら8万人の人が集まって、で提灯祭りって言ってね、みんなが一人一人が提灯持つんですよ、提灯持ってザーッ、ただひたすらね、こんにちは、こんにちは、
窓の外にね、来てくださってる方がいますね、嬉しいですね、
ありがとうございました、
ありがとうございます、
こんにちはって、どちらの方ですよね、あ、そうか、はい、いやいやいや、じゃあ聞いてくださいって、急に挨拶したんで、どこまで喋ったか分かりませんけどもね。
ぜひ引き続きお聞きください。はい、
そんな中でね、提灯を持ってね、はい、ずっと8万人の人が行列していくんで、もう2時間以上かかって、3時間くらい行列してるんですよ。すね、私も座ってみたけども、くたびれましたけどもね、
はい、
そうそうそう。でも、私が感じたのはエネルギーですよね。
そうですね。それだけたくさんの方が同じところに集まって、同じ志で歩いている。
そうです。お釈迦様がお生まれになったことお祝いしてるっていう、うん、そのただひたすらのパレード、
そうですよね、
そうそうそう、でそこに夜はパレードして、まあ夜宮みたいなもんでしょうね、
はいはい、
そして次の日にほらバザーじゃないですけど、うん、そういうねブースを立てて、うん、やっぱり日本としてね何かできることということで抹茶を立てたりなんかにしてっていう、そのボランティアをしてる人がいましてね、
はい、
特徴の人がもう多国籍ですからね、うん、もう普通にいろんな人歩いて、いろんな人歩いてましたね、びっくりしましたね、
そうですよね、
なんか普通なんですが、そんなもんなのって、まあ、そういうところをねちょっとこう空気を感じるとね、
うんうん、
またなんかねこちらに来た時にね、うん、勉強になることがあるんじゃないかなと思ってね、
あ、そうですね、
それが言葉でもしてやっぱ見聞を広めるって言葉はよく言うじゃないですか、そういえばうちの娘もね、昨日おとといでしたっけね、おとといかな、修学旅行から帰ってきましたね、
そうですか、
中学校3年って修学旅行なんだな、
そうですね、月曜日出発したのかな、
修学旅行って言葉すらで私の頭の中で忘れてましたけど、ね、
懐かしすぎてですか、
そうそう、今中学校でどこ行ったのってふっとこう、うん、ね、思い出すとね、
う
ん、私たちの時は北海道だったんですね、
そう、私も北海道行きましたよ、今は違うんですか、
まあ、東京ディズニーランドじゃないですかね、
そうでしたか、
東京の方、東京といえばね、なんかほら私がかつて見ましたね、なんかバスケットチームの、
なんか秋田野沢ピネッツですね、
いよいよ本丸に到着したって話じゃないですか、
今週末14、15有明で ね、いよいよ決戦です、
そのエネルギーがきっとすごいんでしょうね、
そうですね、
なんかなかなか最後の頂点までってな、なかなか茨の道なんでしょうか、わかりませんけどもね、
そうですね、今年こそ、
うん、
何度もそのチャンスを手にしているわけですからね、
こそですか、今年こそ
ね、待望の
そうですね、
メールを送りましょう、
うん、こそというね、言葉いいじゃないですかね、こそこそってね、ただ二文字の言葉なんですけどもね、特に何を言うかというと、何を使うかというとね、
はい、
そう、何事ね、あなたがいたからこそとこう伝えて、
ね、なんか嬉しい。
ね、そうそうそうそう。ね、うん、これは誰にも使うと、あなたがいたからこそ、私がここにいるんですよっていう。
その言葉聞いたことがある。
こそ、こそという。ね。
いいですね。
そうなんですよ。この、こそという言葉をね、うまく入れるとね、
はい、
やっぱまた人のね、関係に油がね、チュルッとこうね、刺されましてね、滑らかにいくんでしょうということでございましてね、連休も終わりましてね、こう7月までもカレンダーには祭日がありませんので、70日ぐらいはないと言われてますからね、まあ7週ぐらいはまあ平常運転なんでしょう
ね、そうですね、安全運転の一体です
ということは、まあ年度初めが始まって4月っていうのはなんとなく連休まではなんとなくこう気持ちがこそぞろと、
はい、
まあ、終わりましたところで初めていよいよと うん、ね、本運転が始まるんですよっていうところに来たわけですから、
そうですね。
ね、そんな時は、まあ、体に気をつけてということで、うん、まあ、もちろん、体だけじゃなくてね、心のケアもしながらということで、
そうですね。
まあ、二つ揃って健康ですから。
ああ、ね、心も体も健康に。
ね、健康で過ごしていただきますようにね、お願いをして、ゴールデンウィーク明けのね、一番の放送としたいですね。
そんな和尚の独り言、今日も横手市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきました。
心の闇を照らしますそんな和尚の独り言。
和さん、今日もありがとうございました。
はい、
ゆこりんの週末とっておきラジオ。